トピックス。恩師小谷紀美先生、55回忌ご法要、青年部当番。目的を持って取り組み、未来を切り開く。みんなの力で明るい世の中を作る。人間は常に心の迷いというものが生じます。あの人がああ言ったからこうしようか、今忙しいから今度にしようかと、その迷いというものは誰が作るものではない。自分自身が作っている。ご先祖国用の教えをただ一筋に欠如して、まっしぐらに努力していく念願を立てまつったなら、悪いことが起きても必ずや自然の中に解決していく道がつくと私は信じております。恩師小谷紀美先生のご説法から。2月9日、恩師小谷紀美先生55回忌ご法要、青年部当番が弥勒山で執り行われた。青年の育成に生涯をかけて尽力され、我が子のように慈愛にあふれる眼差しで見守り続けられた小谷恩師。参列した青年たちは、そのご恩に応え、より良い世の中を築いていこうと決情を固めた。ここでは、末吉正春会長、前田康樹青年部部長のメッセージ、参列者の声を紹介する。メッセージ、会長、末吉正春。自分がどうなりたいか、何を成し遂げたいかを意識して修行に取り組もう。青年の皆さんに大切にしてもらいたいこと、それは霊友会の教えを実践する目的を明確にし、それを達成するために自分で決めた修行に取り組むことです。目的と手段という言葉がありますが、教えを実践することはあくまでも手段であって、それ自体が目的になっては本末転倒。自分がどうなりたいか、何を成し遂げたいか、そのことをはっきり意識して修行に取り組んでほしいのです。私は若い頃、どんな人にも負けない仕事のできる青年になりたい、そして周りに良い影響を与え、社会に貢献できる青年になりたいと、霊友会の教えを実践してきました。その中で、多くの人と巡り合い、関わり、絶えず自分を見つめ直すことで、運命を切り開くことができ、仕事も家庭も充実し、本当に素晴らしい人生を歩んでくることができました。教えを伝えることも、集いに新しい人を誘うことも、導いた相手と深く関わっていくことも、今よりもっと魅力ある自分を作ることにつながります。そうやって自分を磨いていくことで、社会の一員として世の中に貢献できる人間に成長していけるのです。恩師小谷紀美先生が霊友会青年部を発足され、青年の修練道場、弥勒山を建立されたのは、霊友会のためだけではありません。霊友会の教えを実践する青年たちが先頭に立って、世の中の青年に良い影響を及ぼし、世界の平和に貢献していくことを願われたからなのです。その思いをしっかりと受け止め、本日のご法要から新たなスタートを切っていきましょう。どの人にもその人の持ち味があり、その人にしか成し遂げられないことが必ずあります。私の妻は障害のある長女を育てながら、会員のお世話に奔走していたとき、親支部長からの、あんたにしか救えない人がいるんやで、という言葉が心の支えとなって乗り越えることができました。どんな困難があっても、諦めず自分の持ち味を発揮して、霊友会の教えを生かして人生を切り開く、そんな仲間の輪を広げ、世の中を明るく元気にしていきましょう。青年部部長、前田康樹。相手じゃない、自分なんや。気づいた時こそ変われるチャンス。私が霊友会の教えに取り組むようになった大きなきっかけは父親でした。厳格で私たち息子を絶対に甘やかさなかった父。褒められた記憶もほとんどなく怖い存在でした。でも父の周りには地元の友人や後輩、霊友会の仲間、たくさんの人がいました。厳しいけど情に厚く、みんなに慕われ、いつも輪の中心にいる。その姿はほんまにかっこよくって、私は父の背中をずっと追いかけてきました。そして今、私にも一緒に霊友会の教えに取り組む仲間が増え、憧れていた父に近づけた気がしていたんです。 しかし、それは自分の思い違いだったと気づかされたことがありました。職場の部下から、雰囲気が怖いです、と言われたこと、青年部決起の集い、陰弥勒さんに向けて前向きに取り組もうとしない会員に腹を立てていたこと、愛する娘たちを叱るとき、汚い言葉遣いになっていると妻に指摘されたこと、憧れた父とは真逆の自分がそこにいたんです。相手が悪いんじゃない、聞いてもらえない、弥勒さんに行こうと思ってもらえない自分に原因があるんや。これまで先輩に教えてもらってきたことを思い出して、ほんまに心を入れ替えて、自分の行いを変えていきました。部下に口出ししたくなる気持ちを抑え、相手の話をよく聞くように、会員には自分が気がついたことを話し、申し訳なかったと伝えました。すると、部下の方から仕事の相談をされるようになったり、会員が決起の集いに行くとすごく前向きに取り組むようになったんです。自分の心が、行いが変わると、ほんまに全てが変わっていくんやなと実感しました。導きに取り組み、いろんな人と関わる中で、気づいたことを行いに変える。その繰り返しの中で自分が成長し、その生き方を示すことで、会員にも同じように取り組んでもらえる。子供たちにもこういう大人になりたいと言ってもらえるんだろうと思います。自分の悪いところに気づいた時こそ変われるチャンスです。自分なりの目的を持ってたくさんの人に声をかけ、心を磨いて自分作りをしながら仲間作りをしていく。そんな修行にみんなで取り組んで、心豊かな青年の仲間の輪を広げ、世の中に貢献していきましょう。参列者の声。持病があって子供を持つことを諦めていた私、ようやく授かることができ、今お腹に赤ちゃんがいます。この子にとって最高の母親になれるように、主人が安心して仕事ができる最高の妻になれるように、友人や会員からあなたがいてよかったと言ってもらえる一番の存在になれるように、導き、集い、協業に全力で取り組みます。30代女性。去年、バーベキューの集いをしている時に偶然通りかかったことで知り合い、導いた会員がいます。その後も一緒にご飯を食べたり、スポーツをしたり、弥勒さんにも二人で参加することができました。でも、仕事が忙しくなってくると、だんだん関わりが薄くなり、集いの時だけ声をかけるように。せっかく彼が教えに巡り合ったのに、その縁をこちらから閉ざしていたことを反省しました。地元に帰ったら早速連絡します。20代男性。ただ一筋に欠場して、まっしぐらに努力していく、この小谷恩師のご説法が心に残りました。最近、周りの状況に振り回されたり、相手の発言にイライラしたりすることが多かったんですけれど、勇気をもらえた気がします。この教えを信じて、行じて、一歩一歩、先に進みたいと思います。27歳、男性。前田青年部部長が、お父さんのようになりたくて、霊友会をやるようになったと話しているのを聞いて、ハッとさせられました。私は今、お経も、導きも、集いも、弥勒さんも、私にできることは何でもしようと思って取り組んでいます。でも、自分がどうなりたいのかって、普段考えることはなかったよなって思ったんです。そうだ、私は幸せな家庭を築きたくてこの教えに取り組むようになったんだって、いつしか忘れていた原点を改めて確認することができました。周りにはいろんな事情で悩んでいる人がいます。その人たちと一緒にみんなで幸せな家庭を築いていきたい。もっともっとやる気が湧いてきました。27歳女性。青年に寄せられた恩師小谷金先生の思い。一人でも不幸な人があってはならないと霊友会の教えを開かれた恩師久保角太郎先生。そのご意志を受け継がれた恩師小谷金先生は昭和29年1954に青年部を創立。昭和39年1964青年の修練道場、弥勒さんを建立されました。また、 久保恩師と共に常に先頭に立って社会貢献に取り組まれた小谷恩師は、青年部の社会貢献活動にも大きく後押しされました。青年に寄せられた小谷恩師の思いを紹介します。1、時代を担う青年の育成こそ、霊友会が国家、社会に果たすべき大きな役割。霊友会は創立以来、久保、小谷、両恩師が先頭に立たれ、様々な奉仕活動と社会事業に取り組んでいました。その実績が評価され、昭和28年1953、3月、日本赤十字社から小谷恩師がある要請を受けたのです。それは戦後日本の福祉事業増進と、それを担うボランティア精神を社会に広げていくため、日本赤十字社の親善大使として、欧米各国の福祉施設及び社会事業の視察をするというものでした。そして同年7月、アメリカ、イギリスをはじめ、様々な国を歴訪された小谷恩師。その中で、英国赤十字社のバーク顧問と会談された時のことを小谷恩師は、後年、次のように回想されています。欧米では、子供たちにも小さい頃から社会奉仕の精神を教えに育んでいる。今の我が国との違いはここにある。日本人には、社会への眼差しや思いやりが欠けている。しかし、法華経の精神に目覚め、菩提心を持って社会全体に大きく目を開けば、必ずや社会奉仕の精神は生かされる。小谷恩師は帰国後、奉仕活動と社会事業により一層取り組まれるとともに、時代を担う青年の育成こそ、霊友会が国家、社会に果たすべき大きな役割である、と明言。そして、昭和29年、1954、4月11日、霊友会青年部を創立されたのです。2、社会に貢献したい青年の思いから生まれた典訳奉仕、朗読奉仕。創立直後から全国に仲間の輪を広げていく中で、社会に貢献したいという強い思いが生まれていた青年部。小谷恩師も奨励され、最初に取り組んだ社会奉仕活動が、視覚・聴覚障害者のための典訳奉仕や朗読奉仕でした。展示指導者講習会に参加した青年部の有志5人が講師となり、東京、大阪などで青年部を対象に展示講習会を開催、多くの典訳奉仕者を生み出していきました。朗読奉仕は昭和32年1957、1月から視覚障害者の施設で行われ、その後毎月行われるようになりました。そして、小谷恩師の後押しもあり、長年の念願であった、青教官の典訳が青年部有志の手によって行われ、昭和34年1959に、典訳青教官12冊が完成。同年5月、第3回青年部全国大会において、小谷恩師から7人の視覚障害者に典訳青教官が手渡されました。そして、典訳奉仕をされた7人の青年部員に表彰状を授与された小谷恩師は、次のように述べられました。この度、展示の青教官が完成しましたことは、一語一句を展示にするという、本当に仏の慈悲、仏の心がなければできないことです。努力して展示にしてくださる方があって、それをお受けになる方がある。このような、両方の立派な姿を私も肝に銘じた次第でございます。展示の青教官をお送りくださいました方々に対し、心から深い感謝の意を表すとともに、今後ますますこのような本当の社会奉仕活動を続けていただくことを望みます。青年部がこのように立派になっていきましたなら、霊友会はますます発展していく。日本国の立派な礎となって、世界の平和を建設することができるという確信を得て、 私は安心いたしました。3、弥勒さんは世の中の役に立つための自分を作る場所。小谷恩師が弥勒さんの建立の年賀に入られたのは、昭和30年、1955、頃だと言われています。日本は戦後の混乱期で、ヒロポンなどの覚醒剤が蔓延し、青少年の心身を蝕んでいることが大きな社会問題となっていました。若者の可能性が閉ざされていくことに危機感を感じられた小谷恩師は、青年部を創立された10年後の昭和39年1964、青年の修行の場として弥勒さんを建立されました。小谷恩師は、明法昭和34年1959、5月号で次のように話されています。霊友会を作りましたときに、若い人たちを導いて育成することを亡くなられた久保恩師はよくおっしゃっておられました。皆さんは夏は七面山の修行、冬には寒の修行を行じておられますが、世の中の進歩とともに、それだけでは皆さんが物足りないようにお考えになると思うので、念願をずっと続けておりました。そこで弥勒さんを建立して、世の中の役に立つために、社会の勉強あるいは仏教の勉強をしていただきたいと思ったのです。中略。大勢の人が菩提心を持って、このご先祖供養の教えを生かしていけるようにというわけですから、決して難しいことではなくして、どなたでもできることなのです。朝寝をした人は修行によって悟らせていただくとか、親の言うことを聞かなかった人たちは、いろいろな体験談を聞いたりして、修行は大勢でやったなら生きていくと思います。自分の魂は一つであって、自分の五体の中には他人の魂は入っておらないのですが、人に左右される心の動きというものを青年部は掴んでいただきたいと思います。